ラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として現在はウェルシア薬局と帝京平成大学、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる方をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話をお届けしています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。この後、先週に引き続きフリーアナウンサーの町亜生さんにご登場いただきます。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。最後までお聞き逃しなく。
ビタミンラジオ。この番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。フリーアナウンサーの町亜生さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは、みんなで支え合う介護です。2回目の今日は、みんなで考える介護の問題と題してお話を伺います。はい、スタジオは感染予防策としてアクリル板越しにお話を伺います。はい、前回町さんが18歳からずっとお母様の介護を経験されたというお話を中心に伺ったんですけれども、今この18歳未満の子どもたちが介護の担い手となるヤングケアラーという問題が非常に社会問題として取り上げられるようになってくるんですが、最近のこの動きっていうのはどんなふうにお考えですか？
そうですね。やっと、若い人たちの介護に、注目が、集まるようになった。本当ようやくかという感じがします。で、私も自分自身がヤングケアラーとは、言葉がなかったんで、思ってなかったんですけど、この言葉がやっぱり使われるようになって、私そっかヤングケアラーだったんだっていう感じがして、私も高校3年生18歳でしたので、であと、うちの弟と妹なんかまさにこのヤングケアラーのど真ん中というか、中学生と小学生だったんですよね。しかも介護は今高齢者の介護が大きな問題なので、皆さんヤングケアラーの人もおじいちゃんおばあちゃんを介護してるイメージがあると思うんですけど、実はヤングケアラーの多くって精神疾患を持ってる親だったりとか、あとは障害がある兄弟がいて、でお母さんが働いてるから、その間兄弟が遊んだりケアしたりみたいなというケースの方が実は多いんですよね。で、我が家も高齢者の介護じゃなくて障害を持った母の介護だったんで、まさに介護サービスがもし当時あったとしても、本当にじゃあ介護サービスだけで、ケアしてる私たちのケアまでできたかっていうと、多分今もできてないんですよね。
そうですね。介護サービス自体がやっぱりご本人のためのサービスなので、はい、そういう意味ではその家族の心に寄り添っていくとか、そういうところにはまだまだ到達してないと思うんですけれども。
そうなんですよね。はい、支える人を支えることが大事だと思うんですよ。私は要は当事者ではなくて介護家族の当事者なので、その家族が倒れてしまったらもう全体が倒れてしまうから、やっぱり支える人を支えることが大事だと思ってます。その家族を支えてくれるのが第三者の専門職の皆さんだと思うんですけど、このヤングケアラーに関しては本当に介護だけでは支えきれないで、学校の先生とか、今スクールカウンセラーを置いてる学校もありますし、で、なかなか子供が、じゃあ行政の窓口が子供窓口ですってあったとしても、じゃあそこに行けるかって言ったら、多分難しいと思うんで、ハードルが高いと思うんですよね。やっぱり SOS を出しやすい、環境づくりというか、あとは私もそうなんですけど、昔はね、おせっかいな方がそういて、で、私の家にも、実は山田のおばちゃんというですね。
山田のおばちゃん。
山田のおばちゃんという、今も仲良しの、母のもともと親友だった、おばさんなんですけど、そのおばちゃんが家に呼んで、山盛りの唐揚げを食べさせてくれたりとか、何か差し入れ入れてくれたり したんですよね。なんで、なんかそういう存在が、まあ、おばちゃんじゃなくてもいいんですよね。お兄さん、お姉さんでも近所の、実話って言って、実話が切り出せるような信頼できる年上の人を見つけてほしいなというのをね、思います。
うん、そうですよね。まあ、例えば、私の業界で言えば、はい、いろんなドラッグストアでも居場所づくりを設けて、うん、その地域の皆さんたちが少し交流できるようなねスペースとか、あとはまあそこに私たちのような専門職がちょっと参加して、うん、健康の相談とか、はい、あとまあカウンセラー的なね、うん、ご相談を伺ったりっていうことも各会社さんで始めてるんですけれども、うん、私先週の土曜日に、はい、岐阜県の山奥のですね、はい、医療過疎地で健康相談会をしてきたんですけど、はい、学生がやっぱり参加したいって言ってきて、
なるほどね、
はい、で一番感激したのは、うん、学生さんがこんな山の中に自分たちに会いに来てくれたって、うん、これだけで寿命が伸びるって、
う
ん、
でもそうですよねきっと。でもそういう世代を超えたやっぱり交流という、特別に何か手伝うよっていう感じではなくてのやっぱりつながりっていうのがやっぱりこれから大事なのかなっていうのが思いますね。だから行政ばっかり責めてもね物事は良くならないので、なかなかやっぱりその行政とか国は何かないと動けないというのもあるので、それは民間というかもう気づいてしまった人たちがやっぱり自分にできることで支え合っていくっていう、まあ、まさにみんなで支え合うね介護がテーマですけど、そう、私が母の介護をしながらモットーとしてたのが、できないことではなくてできることを数えるというのが、もうこれシンプルなんですけど、元気な時と比べたらできないことはたくさんあるんですけど、やっぱりできることはあるので、なんかそのできるをみんなで探していく、伸ばしていく、でそれでこう支え合っていくっていう、うん、なんかそれぞれでできることでお互いに助け合ってね、ことさらにこれをやらなきゃっていうと、またここにピンポイントになっちゃうのもまた違うのかなというふうには思ってるんですよね。でも日本の介護は本当に捨てたもんじゃないっていうふうに思うんですよね。今医療と介護の連携も、はい、本当に進んできてますし、あとは、まあ、私が、仲良くしてるというか、可愛がってるというか、まあ、気がつくとみんな若くないんですけど、知り合った時は10年前なんで30代だった、若き介護職が、まあ、今40代になってますけど、やっぱり彼らは最終的にこう自分の住んでる地域をこうしたいという、こう、街づくりに、行き着くというか、お年寄りだけを見てても介護はダメだし、で子供だけ見ててもダメだしって言って、こう世代を超えて一緒にこう住むと、当たり前なんですけどね、実は今も当たり前に住んでるんですけど、それをちゃんとみんなが直視してないというか、こう忘れてしまってるのを、まあ、思い出させてくれてるので、やっぱり介護に今こうみんながやっぱ大事だよねと思ってるっていうことは、最終的にはみんな自分が住んでるとこじゃどうなのっていうふうなことを考えて、やっぱり気づいた人が行動する今はチャンスなのかなっていうのをすごく思ってます。
そうですね、
やっぱり物理的な負担は軽くしていくべきだと思うんですね。で借りられる力ももう借りた方がいいし、地域包括支援センターをもう知らない人はいないと思うんですけど、でもこれ何かあったら、実は匿名でも電話はできるんですよね。でこのことも知らない人が多いので、やっぱり困って悩んだら一人で抱えないで、窓口はいつでも実はあるので、やっぱりそこを頼ってほしいなっていうのをね、すごくもう頼ることはね恥ずかしくないですよね。
そうですね、なんかそういう社会にね、これから、
はい、
ぜひまた町さんにもご尽力いただいて、
はい、もう尽力というか、
ね、ワクワクする介護というかですね、
でも明るい、そうです、介護ってでも楽しいんですよ、はい、想像して工夫してで笑顔になるんですよ人が。母もそうでしたけど、どうしたら母が笑顔になるかなって考えて過ごした10年だったので、我が家は本当母がいてくれたから駆け抜けられたというか、最後までできたんだなというふうにね思います。本人がいなくなってそうより思いますね、母のおかげだったっていうこと。
いや、そんな町さんにですね、こう、はい、番組恒例の質問でちょっとお伺いしたいことがあるんですけど、はい、ご自身のビタミン剤となっている元気の源をぜひ教えてください。はあ、
そうですか。これがですね、2つあってもいいですか。
はい、どうぞ。
1個はですね、私舞台が大好きなんですよ、ミュージカルとか、はい、宝塚とか、
はい、
舞台 2時間半ぐらい3時間ぐらいの舞台で、なんだろう、勇気となんか希望とをもらって帰る、まあ、ちょっと元気がない時にはあのよく見に行ってるのと、もう一つはビールです。
いいですね。
もうすいません、あの本当にあのビールが大好きで、これは母と父を実は介護してる時もですね、母もあのコップ一杯ぐらい飲んでたので、あの乾杯してましたし、こんな時だからいいよねって言って、あのちゃんとお父さんとお母さんにもいいよねって言って、そうそう、だからそんな感じの私はあの介護だったので、はい、皆さん完璧な介護なんてやらなくて大丈夫です。
あの大変勇気をいただきました。
はい、すいません。
今日はみんなで考える介護の問題についてお話を伺いました。ゲストはフリーアナウンサーの町亜生さんでした。お忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
あ、風邪薬切らしてた。ドラッグストア開いてるかな。
深夜もオープン、
ウエルシア。
あれ、薬残っちゃったな。
お薬の相談も
ウエルシア。
答える、支える、ウエルシア薬局。
公共料金、各種料金のお支払いも受けたまわっております。
ビタミンラジオ
2週にわたり、みんなで支え合う介護と題して、フリーアナウンサーの町亜生さんにお話を伺いました。ここで番組からプレゼントのお知らせです。今回はアサヒグループ食品の栄養プラスシリーズから粉末タイプの温かココアを抽選で10名様にプレゼントします。栄養プラスはスマイルケア食の青マーク適合食品です。咀嚼や飲み込みに問題がなく、健康維持をする栄養補給が必要な方向けに、タンパク質やエネルギーを一定以上含んだ商品として認められています。皆さん気づかないうちに低栄養になっていませんか？温かココアはお湯や温めた牛乳に粉末を溶かすだけで、いつもの食事では不足しがちな様々な栄養が詰まったココアが出来上がります。とってもまろやかな美味しさを味わいながら、毎日の栄養補給にぜひお役立てください。またそのまま飲むだけではなく、ココア風味のくず餅やココア味のフレンチトーストなど、手作りスイーツへのアレンジもお楽しみいただけます。ご希望の方は番組のサイトからご応募ください。締め切りは5月17日です。お聞きのビタミンラジオ、再放送は土曜夕方5時40分から、次回の放送は6月1日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウエルシア薬局の提供でお送りしました。